はい、どうも、沢田信也です。今回は、俺の妹がこんな可愛いわけがないという作品について、まあ、いろいろと話していこうと思っておりますけども、ふとしたことがきっかけで、今回のパーソナリティ、参加人数が、10人ぐらいになってるんかな。まあ、とりあえずいろんなところからゲストとしてお呼びしましたので、ちょっと順不同で紹介していきたいと思います。スカイプの順番ずつ。まずは、生グラジオからグータラボーイさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
よもやまゲーム語りから安山さんです。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。バーボンシアターから早田さん。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。ひまかるラジオからロングチさん。
はい。よろしくお願いします。
で、グダグダゲームラジオから安さんです。
はい。安です。よろしくお願いします。
お願いします。コギサダミックスからコギさん。
お願いします
。バカお休み休みポッドキャストからワタロウさんです。
どうもワタロウです。よろしくお願いします。
お願いします。で、ワックスラジオからワナさんです。ものすごい声がちっちゃくなったけど何ものすごい遠くなったけど何これ。
あ
めっちゃでかなった。
はいはい、すいません。
はい、ワックスラジオのワナさんです。
はい、ワックスのアニメ担当ワナです。よろしくお願いします。
お願いします。で、最後に、サブカル野球犬の中尾さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人。
次
もともとちょっとワナさんと、まあ、この作品について何か話をしたいなっていう話をしてて、まあ、ちょっとしたきっかけがあったので、ちょっと皆さんに声をかけたら、まあ、全員が全員乗っかってきたっていう話で、まあ、リスナーさんの中には、それぞれの番組聞いてらっしゃる方も多いと思うので、まあ、今回は、まあ、ちょっと早いですけど、忘年会気分で、ちょっとやってみたらなと。誰何かガチャ言うたん。
すいません。
で、あらかじめ、まあ、リスナーさんに言っておきますと、さすがにちょっと、まあ、光回線とはいえ、住人でスカイプをしてますので、まあ、音質のクオリティ的にはもう申し訳ないと。ちょっと我慢して聞いていただきたいと思います。で、まあ、そうですね。とりあえず、今回、まあ、俺の妹が可愛いわけがないという作品について、まあ、いろいろと喋っていきますけども、まあ、さすがに10人でフリーダムで話してると、まあ、収集がつかないと思いますから、ストーリー、キャラクター、この作品が持つテーマ、まあ、それぞれに対する、まあ、主張がある方の話をメインに据えて、まあ、皆さんで、まあ、賛成意見、反対意見言っていこうじゃないかと。で、一応、まあ、共通ルールとしましては、文化系トークラジオライフのマニをしながら喋るということで。まあ、基本、何かの主張をしたいときには、〇〇問題と言ってください。あと、カタカナの言葉をたくさん使う。で、あと、かしこぶって喋る。あと、人の名前を言うときには、名前を2回繰り返す。まあ、そう、ここら辺のルールにのっとって、まあ、今回はちょっと話を進めていきたいなと思ってます。まあ、とりあえず、最終的に、意見をまとめるとか、なんかオチをつけるとか、そういうところはもう鼻から放棄してますから、まあ、1時間ばかり、まあ、自由に、まあ、喋っていこうかなと思ってますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、まあ、早速ちょっと行きましょうか。まずはですね、この作品のストーリーについて、ちょっと語っていきましょう。まあ、ネタ振りとしてちょっと僕が、まあ、喋らせていただくと、まあ、ストーリー的には僕はすごい、こう、面白く見れたわけですが、まあ、関西では現在、5話まで公開、放送してるのかな？
そうですね、5話まで。
そこまで見た限りは、まあ、話の物語としては、まあ、とても面白いなと思って見てるのですけれども、まあ、皆さんどうですか？あ、そうそう、発言するときは、あ、誰々ですって自分の名前を言ってから発言してください。
18歳処女が加わったコギサーミックスの恋なんですけど。
18歳処女
なんてならんな。新人メンバーで13、8歳の処女が加わったんですけど。
パーソナリティね。
まあ、アシスタントとして。
あ、じゃあまあ、今日はその話をしましょうか。
処女問題について聞きたいですね。
問題出た。
まあ、
本当に処女なのかっていう。
あ、それは間違いないはずです。
おめさんですか？
関西人なんで、おめっていうだけですごい反応するんですよ。だから、あれは間違いないと思います。
なるほど。
それは間違いないですか？
まあ、あの、ストーリーの話はこれぐらいにしておいて。でもその話はどうでもいいんですよ。まあ、とりあえず、あの、ストーリーに関して、あの、小木さんがちょっと、主張があるということで、まあ、ちょっと話していただきましょうかね。
そうっすね。なんか、あっさりしてるような気がするんですよ。
あっさり。
オタクだってことがバレたでないっていうわけには、うん。なんか、そこでバレてたじゃないですか。
まあ、オタク、まあ、第1話でバレてましたからね。
まあ、そこはいいですけど、ね、やっぱ譲って。うん。で、一番知られたくなかった親友の子に知られて、
あ、はいはいはい。
なんか、うん、一悶着あったじゃないですか。
うん。
で、その時に、あの、オタク仲間が連れてて、あいつら知らねえよみたいなふりしたのに、その後のフォローねえのかみたいな。
ああ。
結局フォローとかなんか全部兄貴の子でやったって、妹がなんもなくて、なんか気づいたら次の話になってて、あのフォローがないのすごいわだかまりみたいなのが俺の中にあるっていう。
ああ、それはまあ、僕としてもありますね。あれ何話でしたっけ、うん、?4 話ぐらいかな ?5 話
?4 話、5話。
4話、5話。
5話ぐらいですね。
それだけじゃなくて、トータルで見てもなんか、あっさり淡々と進みすぎてる気がする。もうちょっと、ね、ちっこくやってもいいんじゃないかな、気がするんですけど。
ああ、あれですね、あの、物語が淡々と進みすぎてる問題ですね。
2010年タンタン問題ですよ。
タンタン問題。
まあ、このストーリーに対して、まあ、淡々と進むという小木さんの意見なんですけども、まあ、僕は基本的にそこはあんま気にしないかなという感じなんですが、渡郎さん、渡郎さん。
あ、はい。
なんか作品に関して、まあ、渡郎さんも面白いよっていう話を聞いてるんですけども、まあ、小木さんに対する意見に対して何かありますか？
どうなんでしょうね。この、あ、終わったろうです。こういった、なんでしょう、不作的なものがあった作品で、どうしても暗い部分に目を行きがちなんですけど、まあ、たまにはこういう淡々と、どんどん、めんどくさいところはサクサク進んじゃう作品があってもいいんじゃないですかね。そうですね。ここは、あっさりだなと思いますよ。
あ、じゃあ、中尾なんですけども、
はい。
結構、淡々としてる、ように見えるんですけども、うん、淡々とするように兄貴がめちゃくちゃ、なんていうのかな、こう、裏で動くじゃないですか。ほんま妹だけやったらすごいドロドロになる話を、うん、兄貴が全部フォローして淡々とさせるように、立ち回るところがおもろいんちゃうかなって思ってるんですけどね。
うん、おぎです。
兄貴萌えですかね。あ、すいません。生グラジオのグータラですけども。ということは、兄貴萌えなアニメですかね。主体は兄貴ですかね。
ああ、どうだろう。あ、僕はでも兄貴が主人公やと思ってますね。
あの、完全に。
うん。
あの、はい、コギですけど、いや、実際俺もそう思うんですよ。兄貴が主人公で、兄貴が裏でやっちゃってるから淡々と進んじゃうんだろうなっていう。
うん。
ただ、その割には、なんか兄貴が、パッとしないキャラっぽい匂いするんですよ。普段は。なんかすごい没個性キャラっぽいのに、時々熱血っぽくなって、なんかすごい温度差を感じちゃうんですよ。
温度差問題ですね。
CO2 削減しないとダメな感じですから。もうなんかあれ、どうなのかなって思っちゃう。
なんか、あ、中尾なんですけどね。なんかその、妹のためになった時にものすごい沸点低いんですよね、お兄ちゃん。うん、兄貴が。なんか突然切れるみたいな。うん、まあ、それが、なんか、まあ、ちょっと気持ち悪い切れ方するなとは思いますね。うん、親父に殴られるシーンとか。
あ、
そこまで妹のためにやるかな、みたいな。
そうなんですよね。
はやたですけど、そのいう、兄貴の沸点がすごい低いっていうのは本当はあると思って、なんですけど、なんか、あえてそうしてるのかなっていうところはあるのかなっていう。まあ、妹に対して、はい。
それは制作者側の意思としてってことですか？作品物語で描かれてる
のか。物語の、はい、話のなんか流れとして。
うん。
その兄貴がその沸点低くないと話進まないっていうか、あの ああいうことにいちいち反応してくれる兄貴じゃないと、妹はおたばれして終わってしまうことなのかなと。
そのキャラクターの気持ちになって物語を考えた場合、まあ、物語の第1話は、まあ、それぞれ、主人公たちの家族が今まであったという前提のある日から始まってるわけじゃないですか。で、物語が始まる以前としては、兄弟の中ってすごい冷めてたわけじゃないですか。で、それが、まあ、妹がエロゲーマニアやっていうことが分かったところから、まあ、いろいろと妹、兄弟間の関係が、こう、なんですか、今までの日常とは変わってきてるわけですけども、その、兄貴が妹に対して心を開くのが早いなっていうのは僕も感じてましたね。まあ、そこにリアリティを求めるならば、妹がエロゲーマニアやと知ったからといって、兄貴そんなに認めて、すぐ認められるのかみたいな。ところはすごい気になっていたんですけども、ただもうそれを言い出すと話として進展しないから、もうそこはもうある種お約束的なところで、なんか暗黙の了解なのかなっていう感じがしているので、まあ、僕はまあストーリーとして面白いなと思うのは、単純にその展開が面白いなっていうふうに思ってるだけだから、まあある種逆にこう淡々と進んでもらわないと、コメディーとして成り立たないのかなっていう感じですかね。多分ドロドロしたところを描きたければ、多分一人一人の心理描写とか、その情景に対する描写っていうのが深くなっていくんでしょうけど、なんかその目的としてはそこじゃないのかなっていう印象はあるんですよ。
安ですけども、原作を読んでると、そのアニメは第三者視点でお話が進んでいくんですけど、
うん、
原作だと割とそのお兄ちゃんの一人語り視点で進んでいくんですよね。
ほう。
だからそのアニメでは分からなかったお兄ちゃんが内心どう思っているのかというのも語られていくんですけども、実はお兄ちゃんはその平平凡凡とした人生を過ごしたい人で、その片やもう完璧な一目秀麗文武両道の妹に対してなんかこの劣等感というかコンプレックスを持っていたわけなんですよ。でなるべくその妹に関わらないようにしていた時期がすごくあったらしいんですね。で、そのアニメの趣味とかエロゲの趣味とかを妹にカミングアウトされた時も、実は内心めんどくさいって思ってたんですね。で、そのいろいろその相談に乗ってるふりをしてなるべく素早くこの事態を片付けたいって思ってた。
ああ、なるほどね。
それでその。アニメの仲間を作れみたいなアドバイスとかするのも、実は内心は、その妹の厄介事を、そのアニメの他の仲間に押し付けようみたいな意思もあったんですよ。だからその厄介払いとして、そういう、他に友達を作れみたいな感じでアドバイスをしていた面もあって、
それがだん、
はい。
必ずしも妹のためを思って取った行動ではないっていうことなんですか？
そうなんですよね。アニメだけ見てるとお兄ちゃんすごいできる人物みたいな感じ、頼りになるみたいな感じなんですけど、内心思ってることが分かるとなんかお兄ちゃんもそんなに頼りになるいい兄貴ではないのかなっていう感じがちょっとしてくるんですよね。
実際、その、兄貴が思った通りに話が進んでるわけではないんですよね、原作では。
はいはい。
じゃあ、やっぱアニメだから進行スピード考えて端折っちゃってると、そういう描写がないから俺がちょっとあっさりしすぎじゃねえのっていう感じじゃんっていうかね。
そうですね。原作だとやっぱ情報量多いんで、いろいろアニメでは語られない部分もちゃんと語られていて、読んでみると、ああ、なるほど、こういうことだったのねって納得する部分も結構ありますね。
アニメ省略問題ですな。
アニメ省略問題ですね。よく原作付きのものがアニメ化された時に起こる問題ですね。
はい。
同じような問題を化け物語にも感じます
ね。
見てます。最初、好きで、中尾です。好きですよ。ものすごい見てて、両方、原作も全部読んで、アニメも全部見てて、 で、まあ、もともとものすごい長台詞の多い、あの、小説のでも、検索でも長台詞多いんで、あの情報量が全部再現できひんなっていうのは、あの、アニメ版、アニメの時点でもある程度諦めてるんで、しゃあないなと思いつつも、まあ、ねじ込んではいるけども、スカスカやなっていう印象はあるなっていうのはありますよね。
そうですね。あの、やっぱそのアニメの、なんつうんですかね、アニメ化にあたって情報量少なくなる問題っていうのは、やっぱどうしても出てきちゃって、特に、あの、俺もなんかもう、あの、親バレするのとかがすごい早いなぁ、とか正直思ったんですよね。もう第3話あたりでなんかクライマックス的なのに来ちゃっているぞ、と思いまして。なんかそれ以前にも要所要所でいろいろ語れる部分があったんじゃないかな、という気もするんですけど。
今回のアニメは全部で何話なんですかね
?13 話じゃないですか。
13話で現在発行されている関数のとこまで進めるつもりなんかな。
あ、ちょっと無理じゃないですか。7巻の話とかを見ると。
どこら辺まで行くつもりなんでしょうね。
これはネタバレしちゃって OK。
あ、もう今回も全然ネタバレ OK な話なんで、ネタバレしても欲しくない人いますか？
いや、あ、問題ないです。
大丈夫です。
個人的な予想だと、妹が海外留学して丸々いなくなるエピソードがあるので、その前ぐらいまでじゃないかなって予想はしてたんですけど。
以来ですね、これ。留学して終わりみたいな。
はい、はい、
はい。ちょっと、兄貴のその人生相談が終わったのかみたいな、一区切りがつくのかみたいな。
そうですね。
話があるん
です。その後だと黒猫編みたいな感じになっちゃいます
ね。はいはい。黒猫ちゃんが主人公のね、エピソードとかも出てきちゃいますからね。
じゃあ、とりあえずと、ね、うん。はい。
あの、ちょっと、申し訳ないんですけど、あの、嫌が、なんかめんどくせえなとか思ってるんだったら、せっかくアニメなんだから、表情で表現しときかもしれ
ない
。なるほど。
なんかあの、お兄ちゃんはその、やっぱ妹をなんか恐れている感じをちょっと持っているんですよね。だから表面的には、その妹が怖いらしいんですよ。だからその妹の話を聞いている間も、その表面的にはすごく理解ある兄貴を演じようとしているっぽいんですよね。内心そのビクビク恐れたり、厄介だなと思いつつも、それを妹に感じさせないように極力してるみたいな。
もうそれはあれですか、あの、ペルソナを被ってるってことなんですかね。
そんな感じで。
ちょっとでもそういう感じはありますよね。その、兄弟で長い間冷めた関係が続いてたんで、
はい、
一種のペルソナみたいな状況じゃないですかね。
それなんでしょう、こう現代の核家族問題的なものをこの物語を包括しているみたいな感じなんですかね。
若干あるんじゃないですか。そういう家族の絆みたいなことは下地に道徳的な部分で、まあ、原作を読む限りは入れ込んでるのかみたいな。
そうですね。あのアニメの、4話か5話あたりで、あの桐野ちゃんが、あの今までずっとほったらかしにしといたくせに急に兄貴面するな、みたいなことを言って切れるシーンあるんですけど、それもなんか相当長くその、ね、兄弟間で断絶があって、それが、その妹の立場にしてもずっと、なんかしか心にこう作用してたものがあるんだろうな、という気がするんですよね。うん。やっぱその、いかに自分がね、勉強も、スポーツもできるからといって、その、一番お兄ちゃんって家族の中で、一番味方であってほしいし、身近な存在であってほしいはずなのに、そのお兄ちゃんから距離を空けられるっていうのは、やっぱ妹の立場からすると寂しいんじゃなかろうかと思うわけですよ。
じゃあやっぱなおさらそれ聞かれ、言われて、まあアニメだからさっそく走らないといけないんだろうけど、あの、はい、次の話でなんかさっそく泊まりに行って、早いな。気持ちの切り替えすげえな、これ。
まあ、ある種そのアニメを、でもアニメだけ見てる人にはそこら辺の話はわからないですから、まあ、ある種そのお兄ちゃんがめっちゃ頼りがいのあるスーパーヒーローに見えてしまうのもまあ仕方がないんですけど、
そうですね。
ある種その、行間を読む的な力は持ってみないとダメみたいな話なわけですな、このアニメに関して。
アニメはそうなっちゃうんですね。小説は、お兄ちゃんの主観が描かれるので、うん、そこでどういう気持ちなのか、家に泊まりに行ってる時でもどういう気持ちなのかっていうのはわかるんですけど、アニメとは、ね、その、兄貴は映し出されてる対象なんで、僕らにはわからないですよね、気持ちは。
ある種そのアニメ見た人は原作を見ろっていう、まあ、目論見があってのそういう表現の仕方なんですよね。
ああ、なるほどね。
ああ、それはあるかもしれない。
アニメ単体で見た時の、結構、オレイモって割と周りでも評判いいんですけど、そのオレイモの魅力はどのあたりにあるんですかね、アニメ単体の。
いきなりタフな話ですけどね。まあ、絵可愛いですよね。
はい、可愛いですね。
声も可愛い、声の芝居もみんな絵し。
うん。
多分、普通になんかベースは面白いと思うし。うん、で、まあ、その、後で話すやろうけども、テーマの部分もしっかりしてるような気もするし、
うん、
で、さっき言ったその妹が、なんやろ、お兄さんに対して、お兄ちゃんに対して、こう、なんか、今までほっといてみたいな、結構その、なんちゅうのかな、殻を破って心を開くみたいな、なんかこう、テンプレート的な面白さもあるんで、
うん、
すごい、全部抑えてるなっていう印象はありますよね、面白いところ。
そうですね。なんかそのツンデレと言ってしまうとそれまでなんですけど、オレイモは割とそのツンの方が強くて、デレが薄い感じしますね。
デレってありましたっけ？
うん、そこでね、ちょっとツンデレ問題が出たところで話をですね、
ツンデレ
ちょっとキャラクターの話の方にちょっと流していきたいんですけども、まあストーリーの話はちょっとここで一区切りにして。で、そのツンデレの発言で、まあ僕がすごい言いたいのは、まあ、そのキャラクターとしてまず真っ先にキリノジャンの話をしないといけないと思うんですけど、
はい、
あいつはツンデレではないだろうと、ただのツンじゃないのかっていう、単純に兄貴のことを嫌っているやつだろうっていうのがすごい僕の中であって、うん、もう見てて腹が立って仕方がないんですよね、正直なところ。
はいはい、
で、まあ、感謝の気持ちがまずないと、兄貴に対して、
はい、
で、そのツンデレっていうのはある種こう自分の感情表現が下手くそな描写じゃなわけじゃないですか。素直になれない私みたいな。それがまあある種ツンデレじゃないですか。でもキリノちゃんは、その、純粋に兄貴嫌ってるからああいう態度なんだろうっていう、そういう感じがね、すごいするんですよ。アニメだけ見てると。で、ちょっとここで、まあ、うっちゃけた話、キリノのことをうざいと思ってる人は誰かいますか？沢田はうざいと思ってますけど。
現状うざいと思います。
僕たら、もう、そうですね、少し思ってますね。
ワトロじゃ若干うざいと思
ってます。安ですけど、アニメだけ見ていたときは確かにうざいと思って腹立ってました。
あ、ここは全然いいですね。なんか、あんまり意識しなかったような気がしますね。
原作は少しデレの部分があるんですかね。
あ、話が進むとあるって感じですかね。
要所要所に入れてきてるんですけど、例えばその、妹ゲームをその、やりなさいよって言われて椅子に座らせて、やらせるときにその、マウスの、お兄ちゃんが持ってるマウスの上からこうやって重ねてくるとか、あとアニメでこの間あったんですけど、その、今でその、自分の手、横の席をポンポンって叩いて、対戦するわよ、とかいうあのシチュエーションとか割と薄いデレなんです
よ。ああ、ありましたね。
だから薄くですけど、デレは入れてきてはいるんだろうな、っていう気がしますね。
まあその、キリノというキャラクターは、まあ、ツンデレという、まあ、キャラクターのカテゴリーだけで語るのも、まあ、良いか悪いか分かんないんですけど、まあ、ロングチさんにすると、まあ、ああいうキャラクターの描き方っていうのは、まあ、春季の中学生としては、まあ、当然なんじゃないのかっていう意見を聞いてるんですけども、うん、そこら辺どうですかね。
はい、ロングチなんですけども、キリノちゃんってやっぱりこう、大半の人がうざいって言って、兄貴の方がかっこいいみたいな話がよく出てるじゃないですか。
そうですね。
で、やっぱりこう、 忘れがちですけど、中学生なんで、うん、あの当時って変に地震家やったり、
うん、
会社やったりするじゃないですか。
うん、
僕らも通ってきた道なんですけど、なんかちょっとこう、心の奥底では自分できるぞみたいな、なんかちょっとした自信があって、で、高飛車な雰囲気とか、もうよくこう、なんていうんですか、思春期の感じが表現されてると思うんですけどね、あのキャラクターの性格という点で見れば。
うんうん、そうですね。うん、そう思います。
で、その兄弟で、ね、妹で、しかもこう、思春期の女子って言ったらもう、一番扱いにくい年齢じゃないですか。
うん、そうですね、
うん。っていう点で見ていくと、まあ、こんなキャラが普通なんじゃないかなっていう気はするんですけど、うざいとかじゃなくて。
うん。はやったですけど、いいですか？
はい。
はい。
はい。で、ロングチさんの話で、思春期だから当たり前っていうのがあったと思うんですけど、妹なわけですね、キリノって。兄弟での妹っていう役割じゃないですか。で、僕実際に兄弟がいないので、妹が思春期にどういう反応するのかっていうのが分からなかったりとか、そういうのはあるんですよね、見てて。実際、どこまで、こう、兄弟で疎遠になったりするのかとか、が分からないんですよね、見てて。で、比較できないんですよ。
で、そういう、まあ、一人っ子の視点から見た場合、
はいはい。
ああいう性格の女の子はどうなんですか？
いや、物語全体で見るととかじゃなくてですよね。女の子が。女の子が自分の妹だったらですか。ああ、いや、妹だったらっていうのが想像できないんですよ。一人っ子だから。幼馴染の女の子っているじゃないですか、あれ。で、ああいう子はすごく理解できるんですよ。まあ、実際に幼馴染で、男なり女なりの友達がいたっていう自分の体験との比較ができるからですよね、それは。なんで、すごくその辺は理解できるんですけど、キリノっていう子が、家族の中で、思春期でああいう反応するのはどうなのかっていうのは、ちょっとわからなくて、見てて、本当に物語として見てしまうんですよね。だから原作とか読んでても。兄弟のその話っていうのも、あ、なるほどって、こう、腑に落ちながら読むというか、デレがないのも、まあ、兄弟やし、そういうものなんかな、みたいな。兄弟やったらデレがあるのかっていう、果たして。ツンデレのデレって出てくるもんなのとかね。そこがまずわからないっていうのはありますよ。
あ、安ですけど、私も妹とか全然いないんですけど、やっぱイメージ的に思春期の女子、テンプレート的なイメージとして、やっぱそのね、思春期で第二次成長とか始まってくる年頃になると、家族であってもその異性というものをちょっと毛嫌いして、遠ざけたくなるみたいなのはイメージとしてやっぱ持ってますよね。お父さんのパンツ一緒に洗わないでよ問題よみたいな。だからそういうイメージでやっぱなんかあんぐらいが普通なのかなってなんかすんなり受け入れてしまったんですけどね。
なるほど。
はい、講義なんですけど、いなくてもなんとなくわかるじゃないですか、やっぱり。何のことなんだろうなっていう。でも分かっててもムカつくのはムカつくじゃないですか。なんすけど、あれが全然他人の人だったら、ああ、思春期なのね、大変ね、みたいな感じじゃないですか。でも、俺とか沢田さんとかはイラついてるわけですよ。つまりこれは逆に、もう、本当にお兄ちゃんになりきっちゃってるんじゃねえかって感じじゃないですか。
ああ。
本当に、本当に感情移入しちゃってる説を僕は唱えたいと思います。
感情移入しちゃってる定義ですね。
はい。
感情移入するってことは実際あんなもんなんですか？
まあ、僕は妹がいるんですけども、やっぱりどうしてもこう、実に妹がいる身としては、まあ、自分の妹と重ね合わせてしまうんですね。で、僕の妹はあんなにツンツンしてませんでしたけども、やっぱり中高生の頃っていうのは、まずこう、素直に言うこと聞かないじゃないですか。それはもう親の意見であり、兄である僕の意見であり。そんなにベタベタした仲良い兄弟っていうのはいないんですよね。だから、そういう意味で、その、キリノが、まあ、京介に感謝の気持ちを表したり、ベタベタするっていうデレの部分が出るっていうのは逆に不自然ではあるんですよ。兄弟の関係としては。表現としてはあれで正しいと思うんですけども、やっぱりその、小木さんの言うように、まあ、早田さんがその、体験っていう言葉を使っててるじゃないですか。兄貴としての体験を考えたときに、まあ、小木さんが言うように、もう、京介、にすごい感情移入してしまうから、
うん、
自分の妹と重ね合わせたときに、この妹めっちゃ腹立つと思うんですよね。
なるほど。
すげえうぜえと思うんですよ。
そこが僕は結構その俯瞰して見ちゃうんですよ。やっぱその妹いないから。
だからその、そもそもま、今回の話をし始めたきっかけも、罠さんと、妹いる身からしたら妹ってそんなにいいものじゃないよねって話から始まってるんですけど、罠さんどうですか、妹がいる身としては。
そうですね。まあ、ね、今までずっと聞き役に回ってましたけど、まあ、もっともだと思いますよ。皆さんがそういうふうに、こういう、義理のみたいなね、キャラクターに、ちょっと、少しもなんか、好意を持てないっていう感じじゃないですか、今まで聞いてると。
うん。
うん、ムカつくだけじゃなくて、そんなに、すごい可愛いっていう意見が、皆さん、なんかないですよね、あんまりね。
ああ、確かに。
まあ、こんなもんですよ、妹なんて本当に。これ以上ですよ、うちの妹な
んて。話聞きたいですね。
生優しいですよ、これ。基本、口聞いてくんないですから。
玉田家のとこもそうですか？
え？
玉田家も口聞いてくれなかったんですか？
うちの妹はどちらかというと、うちにこもるタイプだったので、そういう意味で言うこと聞かなかったですけどね。ツンツンはしてませんでしたけど、強気な人間じゃなかったので、ただその心を開くか開かないかっていう話をすれば開かない方でしたね、やっぱり。
基本罠ですけど、まあ、ちょっとアニメとは別ですけども、その基本その家族として、その家族の中で味方と敵って作ったりしません？
ああ。それは何？お母さんは味方やけど、お父さんは敵。
うん、そんな感じですよね。だから、この、まあ、キリノちゃんが住んでるその4人家族の中では、まあ、お母さんはまあ、ちょっとあまり、妹との絡みがないんで、なんとも言えないんですけど、お父さんにはもう完全に頭が上がらないじゃないですか。
うん。
うん。で、そうなると、もう、敵になるのがもう、お兄ちゃんにしかいなくて、
うん。
まあね、ちょっと小説とかね、その辺詳しく読んでないので、どういう経緯でそのお兄ちゃんを嫌い始めたのかもちょっと知りたいところはありますよね。何がきっかけだったのかとか。
小説では、まだそういうことは描かれてないんです。きっかけまでは。
その辺は、この作品としてはすごく気になるところですね。なんで妹というそのキャラクターがそのキリノちゃんがすごく好きになったのかっていうのも知りたいし、
うんうん、そうですね、そのキリノの妹に対する執着の仕方っていうのが若干異常な感じがするので、もうそこらに関するネタバレっていうのも小説ではしてるんですか？
で、してましたか？
理由
妹とイチャイチャするゲームちゃんは好きなんですけども、
うん、
なんで妹が好きになったのか、
うん、
原作では描かれてるんです
か？いや、あんまり思いっきりこれだっていうことまでは描かれてないんです、まだ。
何か理由があるのかしら。
なんかまあいかにもありそうな感じですけど、描かれてはいないです。具体的に文章になってないです。
まあ、
何がね、兄貴とイチャイチャすることを想像したら、びっくりしてましたからね。ありえんとか言ってましたからね。
やっぱりね、その、実際に妹を持つ身としては、その妹に対する近親相関的な物語っていうのはすごい受け付けられないんですよ。
うん、
でそれは、きっと妹にしてもそうやろうから、逆にその、キリノが、なんでそこまで近親相関ものを許容できるのかっていうのがすごい謎なんですけど、
やつですけど、キリノちゃんが兄貴に、その、妹もののアダルトゲームをやれやれっておすすめの時に、当然そこは兄貴も突っ込むんですけど、なんかキリノちゃんとしてはそれを18禁として進めているわけではないっぽいんですよね。そういうシーンがメインではなくて、その、お兄ちゃんがその妹を可愛がるっていうその工程とか、妹自体が可愛いっていうことであるとか、そういうのが好きなので、それをやってくれって進めているわけなんですね。だからその、近親相関とかそういうのが別に目的ではないと思うんですよ。
でもなんか、キリノって若干ませてるような感じじゃないですか。
うん。
やっぱりそこには、その、近親相関っていうのがどういうものなのかっていう知識としてはあると思うんですけど、そこに、うん、そこに引っかからないのかっていうね、違和感。
あれじゃないですかね。分かってほしないですかね。
分か
って。かまってくれってこと
です。私をこういう風に扱ってくれって。
でも、真相心理としてあるんじゃないかなと勘ぐったりはしますね、やっぱ。じゃないと、そういうね、わざわざ妹ものを好きっていう設定にする理由がないんじゃないかなって気もしますし。こんな感じで、可愛い妹に自分もなれることならなりたいし、できることなら可愛がってももらいたいっていうのが深層心理としてあるんじゃないかなとか、
うん、歪んだ感情表現なわけですな。
はいはい。
あ、
なんか反対のオタクならではの想像力の欠如っていうような気がせんこともないですけどね、
うん、
原作読んでて面白いなと思ったのは、なんかキリノちゃんは自分のことを最初オタクだと思ってないんですよ。ただ妹もののアニメやゲームが好きっていうだけで、だからお前も、お兄ちゃんがその、お前もそういうオタク仲間とか友達を作ればいいじゃないかって最初アドバイスされた時に、なんかあんな奴らと一緒にするなみたいなことを言ったりもするんですよ。
うん。オタクのオタクバッシング問題ですね。
そう、そうですね。まあでも誰がどう見ても、あの方たちはオタクなんですけど、
うん。ある種その、なんて言うんですか、あの、同族嫌悪的なものを抱くのって、
はい、
そのジャンルに片足を突っ込み始めた時の特有な行動じゃないですか。
ね、
どっぷり使ったやつって、同族嫌悪っていうことわからないでしょ、逆に。お、仲間よ、どうしよう、みたいな感じになって。なんか片足突っ込むやつに限って、突っ込み始めてるやつに限って、すごい毛嫌いするでしょ、自分と同じようなやつを。
そうですね。
そういう意味ではまだ、キリノはにわかなんじゃないですか、オタクとしては。
キリノはその、まあ、流行ったんですけど、物語開始当初に、まあ、アニメでも見えるようにその、友達がオタク友達がいないのでどっぷりハマるようなことができない、
うん、
そもそも、うん、状態なので、それはあると思います、
うん。
片足突っ込んだ状態のまま一人でずっと騒いでたっていう。
ある種それがまあ黒猫であったり沙織であったりと出会うことによって本当のオタクとして開花し始めてる途中っていう感じなのかな。まあちょうどこう話の核がオタクがどうのこうのっていう話になってきたから、まあ次のお話のテーマとしまして、まあ、この作品自体が没、まあ、テーマ性みたいなところにちょっと話をシフトしていこうかなと思います。
はい、
まあ、そこに関してちょっと安永さんの方で、まあ、一過言があるぞっていう話なので、
はい、やっと話せる。僕ちょっと原作を読んでないので、ちょっと聞いて、今話を聞いていて、ちょっとこのテーマもどうかなっていうようなちょっとあるんで、
うん、
ご批判いただければと思うんですけども、
うん、
大丈夫ですか、僕の方も言っちゃって。
ああ、いいです、いいです。
あ、はい、じゃあまずこの作品はその最初から、あの妹がオタクだっていうことを、まあ、あの本人はオタクじゃないと思っていたさっきの話もあったんですけど、オタクだっていうことを表明しづらいっていう部分からスタートをしてるじゃないですか。
はい。
で、それ自身が僕の中ですごく不自然なことで、で、別にその好きなことは好きだってあの中でも言ってましたけど、じゃあそれわざわざ表明する必要なんかなくないっていうふうに思っていて、 で、世間体の問題とか、その、あいつらと一緒にするな、みたいなところもあって、要はその、周りからどう見られるかっていうのを本人が分かってるのに、わざわざ、私はこういうのが好きですよって、別に言わなくてもいいですよね。
ああ、なるほどね。もう、齟齬が行われてるんですね、そこで。
うん。でもなんかその、で、その周りにバレたらとかっていうのも本人が言ってるわけで、そのリスクも分かってるのに、なんかそのわざわざ、でも表面に出したいんです、みたいな。周りに友達がいないのはいないで、しょうがないですよね。そのリスクを回避してるわけですからっていうふうにちょっと思ってしまって、
どっちつか
ずな。すごくその、ああ、そうそうです、そうです。なんかすごくその自分がどっちに踏み込むか、まあ、それは女の子でしかも中学生でっていう部分で、あとあの本人の仕事として、そのモデルっていう一般に、なんていうか、出ていく部分っていうのがあるんで、難しいところなのかもしれないですけど、そこの、なんかその前提がすごく違和感があって、この作品を見てても、まあその人間関係の部分ってとっても僕は面白く見てるんですけど、その、なんですかね、自分の作品とか、なんていうのかな、オタクとはみたいな、オタクの部分についての話は、すごく見てて、なんていうの、居心地が悪いというか、腑に落ちないところがあるんですよね。っていうところが一つあって、でもう一つ、僕の中であるんですけど、今ここで言っちゃっても大丈夫ですか？そのまま。
ああ、いいっすよ。
大丈夫ですか？あの、女子中学生が18禁のゲームを持ってるっていう部分が、で、あそこ、あの、お父さんにバレた時に、要はその、あの子の趣味は認めようっていう話になって、だからこれはいかんと、いう話になったじゃないですか。あれ僕すごく納得してて、その趣味は趣味でいいけど、ルールの中でやるべきだと思ってるし、で、それを、その、ルールから逸脱して、その18禁のゲームを18歳以下が持ってるんであれば、あ、18歳未満が持ってるってなれば、バレた時には没収されてるっていうリスクはあって叱るべきだと思うんで、なんかそれを兄ちゃんが、いや、待ってくれ、みたいな。これは俺のなんだ、みたいな。すごくイラッとしてて、いやいや、っていうその二つが僕の中ですごく引っかかってて、ちょっと今、今1、2、3話と4話を見てないんですけど、6話を見てて、ちょっとこのテーマだと どうかなみたいなところがある状態ですね。まあでも幼馴染は可愛いので見ますけど、っていう感じです。
まなみちゃんね。
はい。あの子超可愛いです。
超可愛いですよね。
あれいいですな
ぁ。いいですね。家もいいですしね。
いいですな
ぁ。泊まりに行くエピソードが超いい。
超いいなぁ。あれは僕はなんでね、まだ。こっちでしょ。
そっかそっか。
ああ。
っていう、まぁ、ちょっとそんな二つ僕の中で違和感がありますというところですね。
どうですか？
どうですか？
まず、はい、まあ、話しやすい方としては、どっちやろう、中学生が18禁を持った問題の方かな。
そうですか。うん、顔ですけど、あれは番組としてもそもそも大丈夫なんかっていうぐらいやばいような気がしてるんですけど。
そうですよね。ギリギリ、ダメ。
ギリギリあかんのちゃうか
な。ね。
うん。
なんか
原作、あ、すいません。原作の段階でも、結構うやむやにそこはされてる。まんま通り過ぎてる。
うんうん。
いや、中学生が普通にあれを買ってるっていうのって、まあ、お堅い人に言わせたら結構社会問題ですよね、これ。
うん。
売る店側とか。なんか、相当危ないことに、個人的にはすごいおもろいなと思うんですけど、結構危なっかしいことやってるなっていう印象はありますね。
バジーナ派の講義ですけど、
はい、
実際、なんか問題ちょっと起きましたよね。
まあなんか、一時ネットでちょっと話題になってましたな。
パッケージがメーカー協賛でどうのこうの。
実際のエロゲメーカーが、まあ、作品内広告として、まあ、実名を出してたっていう。
その問題は結局、トゥーフに収束したんですかね。
むやむやに。
あ、うや。
結 結構渡郎さんがラジオで言及されてたりしました
ね。あ、言ってましたね。そもそもアニメ化の時点で気がどうかしてるとは思ってたんですけど。
原作の時点でどうなのっていう考え方なんですね。
これが、18禁 PC ゲームとかで、ないでやられてるんだったら、まあ、そう、自分たちで、業界が潰れていくだけなんでいいんですけど、ライトモデルの方でやられた上に、こっち側にまで問題が波及してこられると困るよなって、若干、一回に思ってたらあったんですね。なんか、線引きはもうちょっと、ちゃんとしてほしいけども、だからこそ、イモラル、モラルからだいぶ外れたことをやってる妹に対して、兄貴が同行する話っていうのは、まあ、物語としては非常に魅力的なんじゃないかなとか思うんですね。
安山ですけど、その話ってとても、深くなるかなと思っていて、その、さっき僕が言ったテーマを、その、なんかオタクのオタクであることを表明しづらいっていう部分に対して、さらにその、まあ、その18禁ゲームを中学生が持ってるっていう部分とかを、例えばそういうのを知らない普通の人が、あ、この絵可愛いなと思って、例えば、その作品を見たという時に、え、こんななのみたいな。オタクでも、なんか思ってたよりひどいみたいな。最近でその、作品が好きだと、別に、あ、そうなんだみたいな。まあそうだよね、別にね、みたいな。大人になってライダー見ててもいいじゃないみたいな感じがあるんですけど、そのなんかこう、フィギュア買ってても、まあ別にね、みたいなところあると思うんですけど、その中学生とかが、18禁ゲームを持ってる大前提みたいな、もっとその、なんていうかな、最近上がってきたオタクの地位みたいのがさらに下がっていくというか、なんか、ちょっと、白話されるような土壌になるんじゃないか問題でも本当に、それはちょっと思っていて、この作品、しかも電撃でやってますよね、これ。なんかその辺がすごく大丈夫なのかなっていうか、心配ですね。
なんかこう、ちらっと調べたところによると、まあ、作者がこの作品の連載を始めた時から、まあ、そこら辺のリスクは覚悟して書いてるみたいなところが、まあ、なんか、ウィキにでも書いてあったんですけど、その作者が覚悟しているリスクっていうのは、一体どういうところなのかなっていうのがわからなくて。
自分自身のリスクだったら別に、その程度ではないよっていう問題ですよね。
ちなみに皆さんはですね、中学生の女の子がエロゲーをやってるっていうのは許容できるものですか？
これがね、なかなかこう、なんていうんですか、難しいわけじゃないけど、中学生の時男やったらエロ本こっそり見るじゃないですか。
まあですね。
そのエロゲーっていうのがどこまでのレベルのものなのかっていう話で、まあ、正直なところ、中学生の時って僕、友達ん家で裏ビデオとか見せてもらったりしたこともありましたから。
そうでしたね。
でも、それに対して、バレたからといって、何か差し叱られるとかそういうものとかはなかったんですね。ただそれが、まあ、男女逆転になった場合、お話はまた違ってくるだろうとは思うんですけど、そういう意味では、そういう女子中学生が仮にいたとしても、別に問題はないんじゃないかな。逆に、ボーイズラブをめっちゃ集めてる女子中学生の方がまずいんじゃないのとか思ったりもするんですけど。
将来的にですかね。
だからもう、僕は今ちょっと神戸に住んでるんですけど、まあ、神戸の中心街にも、ボーイズラブ同人誌専門店とかがあったりするんですよ。ね、ちょっと物珍しさにちょっと店内チラってみたら、明らかに中学生みたいな女の子が、買い漁ってますから、
池袋とか本当そんな感じですもんね、東京だったら。
でまた中学生が読んでいる少女漫画でも、セックス描写とかがそういうあったりもするじゃないですか。
そうですね、結構ハードなますね。
なんやったらもう犯されたい的なものもあったりもするじゃないですか。でそういうのを考えるとエロゲーと何が違うのっていうのは思うんですよ。
なるほどな。
だいぶグレーゾーンなんですかね。結局その少女漫画のその、そういう描写がある本でも、シール貼ってないじゃないですか。今、成人誌のシール貼ってるんですけど、分厚いやつって貼ってないですよね。今んとこなんだろう、そういう問題は上に上がってるけれども、まだそういうふうにちゃんと決まってないみたいなグレーゾーンだからこそ、今回の、なんですかね。その、中学生か18禁のゲームを持ってるって、どうなの的な グレーゾーンが提示できたんじゃないですかね、作品として。
うん。うん、アニメで早くメガネ取ったバジェナを見たいっぽいんですけど。
見たいですね。
結局表面化するかどうかって話だったと思うんですよ。
うん。
うん。別に持っててもいいと思うんですよ。さっき沢田さんが言ったように俺らもエロ本持ってましたし。
うん。出ましたな。
ただ、今回はやっぱね、アニメっていうメディアなんで。うん。
そうですね。
それが、別に設定としてあってもいいんでしょうけど、
うん。
あった前にちょっとそれっぽいのがあったんですよ。本当かどうかは知らないですけど。その、アニメを見て俺もエロゲか、きちゃったみたいな中学生が2ちゃんで書いてるみたいなことがあったんですよ。
あー、なんか見ました。
でもそれやられるとやっぱなんか PTA とかそこら辺の頭の硬いやつだよね、やっぱ下がるじゃないですか。
やばいですね、悪者にされちゃいますよね、どうしてもね。
どうしてもそうなっちゃうんで。表面化するかどうかって話なんですけど、そこまで頭働かせないでその設定入れちゃうのはどうなのかなっていうのは、ちょっと俺はずっと思ってました。
はい、なんですけど、その設定が、原作にあった上で、それは、まあ、原作でも、提示されたから、まずありとして、それをテレビアニメにしたときに、
うん、
その協賛したパッケージ会社とかは、パッケージを、張り込みでね、入れた会社とかの、ね、考え方ってどうなのっていうのがすごく問題になったっていうところなんですよね、多分、そらく。そういう、PTA とかそういう問題があるところに、っていうものがあるのを考えた上で、そういう、各社は、そういうことをやったのかとかね。そこまで考えた上で、その、アニメ制作側は、そういう張り込みをやろうっていうことをやったのかっていうね。その、当然踏み込んだ問題なわけですから、原作の時点ですで。それを、なおさら可視化してね、表面化するっていうことには、すごく、考えるべきところはあったはずで、考えてやったんだとしたらどういう目論見があったかとかは、すごく、もう、考えるところだとは思います。
まあでも逆に、まあちょっと、あえて反対の意見を言わせてもらうと、何も考えずに世に出してしまったその姿勢も評価したいですね。昔は言ってしまったら、その、バカ殿とかでも、女の人、まあ、裸の女の人を床に並べて、それで真剣衰弱をするみたいなね。
ありました
ね。そんなあったじゃないですか。で、すげえなんか大問題になってましたけど、そんなのが4人ボンボン出てたわけですよ。全然余裕でゴールデンの時間帯でもエロいシーンとかいっぱいありましたから、
うん、
その時のテレビ業界の人間なんて多分ノリで作ってたと思うんですよね。やっちゃえやっちゃえみたいな感じで。
うん、
逆に周りがお堅くなってしまったから現代はやりにくいってだけの話で、多分業界のノリとしてはやっちゃえやっちゃえ的なノリやと思うんですけど。何も
考え、よくテレビでおっぱいありましたもんね。
そうそうそう。だから、うん、まあ、こちらではなかったんですけど、関西では、オールナイト富士とかってすごいエロかったわけでしょ。
うん。
うん。
だからもう何も考えずに。
そうなんですけど、うん。
はいはい。
あ、ごめんなさい。うん、ただ、それって、その、なんていうんですかね、大人がやってることと、その中学生ってやっぱ違うと思うんですよね。たとえ二次元の女の子だとしても、中学生が18禁のゲームを持つっていうのは、その、最初からルールを破ってるんじゃないですか。その放送コードとかっていう問題ではなくて、ルールはルールですよねっていうふうに思ってしまって、まあそれが18歳がなんでそこに線を引くのかとか、ちゃんとやってんのかっていうのも、まあ、もちろんあったとは思うんですけど、なんか、もっと、なんですかね、うまく日本語にできないんですけど、
まあ大人の倫理観としてそれを出してしまうのはどうかっていう。
なんかゴールデンにそのバカ殿でその裸の人が出て志村けんがね、あれをこうその上で何かをするとか、それをどういじるとかっていうのと、なんかね、ちょっと違う気がするんですよね。なんか深夜アニメだったらこれやっちゃってもいいんじゃないっていうそのノリってすごい怖い気がして。小説でそれが出てて、あ、そのさっきの沢田さんの話で、作者自身がそういう部分で何があったかあってもしょうがないみたいなところを持っているっていう 部分があるっていう話を今伺ったんであれなんですけど、作者自身がその俺がこれをやることによってみたいな、俺だか私だか知らないですけど、そういうところがもしあるんだとしたら、なんか、うん、これってどうなのって本当に今すごく思っていて、すげえ真面目に話すいません。
あ、普通に終わったのなんだけど、一応アニメ側からすると、あれはパソコンで言ってたから R18 っていうのは、18銀ではなくてそういう記号ですっていう。
苦しいな。
苦しい。ヒロヨジの言い訳並みに苦しい。
そういう言わ、あの、建前になったと。
建前。
それ、エロゲーのロジックそのまんまじゃないですか。見た目小学生ですけど、みんな高校生中です。
ネタやな。
他に設定を変えずにこの問題を解決する方法ってありますかね。
あ、じゃあ、僕はなんですけどいいですか。安山さん、まあの言わんとしてるところは、まあ、その中学生の女の子が18禁になってるっていうのは、まずそこはまずいかんっていうところですよね。
う
ん、
そうですね。
それをもう作品としても作ってしまったってことがまずいかんということですよね。
うん、まあまあそうですね。
うん、まあ、だからこのお話の流れの中で、その、まあ、第3話でしたっけ、アニメの中では第3話でしたっけ、あの、親父とお兄ちゃんが言い合いするところがあったりしまして、で、まあ、18禁の、まあ、最終的にこれをどうするかって言って、お兄ちゃんがこれのもんだって言って、そのまま、なんか7になって終わったみたいな感じでしたけど、あそこでお兄ちゃんも、あ、そうだな、18禁はさすがにまずい。じゃあ、とりあえず18禁だけでも取り上げてしまおうっていう流れに持っていった方がよかったということですかね、これは。
うん、
まあ、それが自然な流れといえば、まあ、自然な流れでしょうな。
最初にもう、その、っていうのが、常識を持ってたっていう設定は、まあ、しょうがないにしろ。その後の、その、親父お兄ちゃんのその、会話の中で、そうだな、18禁はさすがになっていう話になってれば、多分ここまで、なんかみんなが、引っかかることも流れてるんじゃないかなと思うんですよ、個人的に。
あれ、お父さんはその後も OK っていう意味だったんですかね、あの、うやむやは。
どうなんでしょう。
いや、うやむやなんだっけ。
あそこでキリノ
がどんどん18禁を勝っても OK っていう意味でお父さんはしょうがないって殴って終わったんです
よ
ね。
あ、早かですけど、あのアニメ版だけ見てる人はもしかしたらわからないかもしれないですけど、あの、一応キリノと教室のお父さんは警察官っていう設定、
ね、うん、あ、なんか第6話でその第7話の5話でその辺なんかちょっとアニメで出てきましたね。
もっとね、あの、ちょこっと出るじゃないですか、ここはね、うん、あの、資料集めてみたいな、
うん、はいはい。
それが、その、あの、小説だったらもっと、親父が警察官で、これまずいだろうっていうのがね、言ったりして、本当に、本当にこればっかりはもう、やばいだろうっていう。ここは絶対無理だっていうような感じで、まあ、描写されてて、でも、まあ、当然、親父が警察であるっていう前提は大前提としてあります。
本来やったらあそこでキリノがものすごい罰を受けるべきではあったと思うんですけどね。
うん、そうですね。
で、その上でも、それでもやめられないからこっそりとお父さんに黙ってこっそりとやるよっていうのであるならば、まだ、まあ、そういうのもあるのかなって感じやけど、まあ、アニメだけ見てると、なんとなく許されてしまった感がすごい出てるから、うん、それが若干問題なのかなっていう。
黙認してしまった感はありますよね。
うん、
でも逆にちょっと頭の弱い子があれを見ていかがわしい趣味でも貫き通したらかっこいいんだって勘違いするような子はいるかもしれないですね。
これが一番怖い。
そのあ流行ったですけど、その逆に言うとそのアニメで残したっていうことは残したかったのかなっていう、そこをうやむやにしてきるじゃないですか、今あの言われたみたいに、
うん、
話の展開の持っていきようでもアニメにした時に変化させられるはずの部分じゃないですか、危ない明らかにっていうところ、うん、でも、ま、その張り込みをしたのはどこってまず置いといて、
うん、
その18禁ゲームを持つそれが私よって言わせるっていう気持ちっていう人物表現を持ちるのをあの、そのままにしたっていうのは、あえて残したっていうことなんですかね。
やっぱり、あれちゃいますか、原作と設定やら何やらが食い違ってきたら、ね、誰かしらが騒ぐはずなんで、それは避けたかったんじゃないかなと思うんですけど。
そこはあえてもすごく残したい要素なのかね。
安山ですけど、なんか18禁ゲームじゃないとダメな理由っていうのは、多分そのルール上いけないことなんだけれども、そこをあえて貫くっていうところなんですよね。じゃなかったら単なるギャルゲーでお兄ちゃんと付き合いますっていうゲームをやってますっていうだけでもいいような気はするんで、じゃなくてそう18禁だっていうのがあるってことは、それはいけないことなんだけれどもっていう。
いけないけど私のパーソナルなのよっていうことだと、
それはそこまで強く打ち出してる以上、やっぱりその、男子中学生かもしれないし、女子中学生かもしれないですけど、が、やっぱ18禁ゲーム買いに行っちゃうよねっていうか。
まあね、すごいもう拡大解釈をしてしまったら、悪いことをしてもパーソナルだと言い切ったらいいのかっていう話に発展してしまいますからね。
極端な話本当そうだと思うんですね。
あんな顔なんですけども、その辺なんかちょっとその中学生の春季の女の子の噂を描いてるように思ったら、それはそれでありなんかなみたいな、中学生ぐらいでもセックスとかしちゃう子とかもいるわけなんで、それを思えばまあそれぐらいなんていうかな、中学生の女の子って手に負えへんでっていうのを描いてるんかなっていう気はちょっとするんですけどね。
ただこのあの、俺芋の場合だと、そのアニメならではの、その、ご都合的な設定で、あの、キリノちゃんがモデルをやってて、割とお金が自由にできる立場だったので、なので、実際だったら中学生ってそんなにお金は持っていないはずなので、そうそうボンボンエロゲやら何やらは買えないだろうな、とは思うんですよね。なので、実際の中学生も、その、なんていうんですか、最近その、環境的にエロが割と手に入りやすくはなってきてはいますけど、まあ、ネットでそのエロ画像とか集めたりするのが好きの山で、そうそうエロゲを買いまくったりとかはできないだろうなとは思いますね。
まずにファイル共有ソフトとかを落としてくるんじゃないです
か。ああ。
別の問題が。発生する
まあ、とりあえず、まあ、あれですね、まあ、いろんな問題を含めながらも、まあ、様々な歪みを持ち、この現代、その時代を、まあ、反映させている作品なのかもしれないっていうところで、まあ、適当にまとめておいて、
はい。
あの、安山さんのもう一つのオタクどっちつかず問題がまだ残ってるんですけども。
短く終わったらいいですか？
はい。
これ、オタクどっちつかず問題も、ダイレクトに僕の友達がまさにそういう人で、バイト先の友達とすごい仲良くなってて、友達が家に来るってなんか自分のオタク趣味も全部僕の部屋に持ってきたりする。
流行ったんですけど、はい、僕の知り合いもそれ今、全部片付けるっていうことがあります。フィギュアとか飾ってるんだけど、知り合いに来たら全部しまうっていう人います。はい。
逆にあれはリアルなのかもしれないですね。
やっぱ実際、オタじゃない人とも仲良くなったりしますし、仲良くなっていきたいとも思いますからね。やっぱ、その辺の使い分けみたいなのは普通にやっちゃってる気がしますね。
ホギの友達はハルヒのメンドロイド3体用意してて、で彼女が来るときに隠したんだけど、なぜかナルトだけは大丈夫と思って置いといたらしい。わかんないですけど、なぜか大丈夫と思って置いといたら、案の定、なんか、一悶着あったんですけど、どういう悶着が起こるんですかね。これ何これ。あなた、そういう趣味だったのみたいなことで言い合ったらしいですけど。やっぱり隠すんじゃないですかね、そういう一般人っていう隠れになったんですけど。うまいとこは見えてたらしいんですけどなぁ。キャラぐらいならダメなんですかね。
ダメですね。
言いながらうち一個もないんですけど。
エンドロイドぐらいだったらディフォルメされてて可愛らしいから、まだ一般人にも許容がある、そんな気はしますね。
流行ってるけど、女性によると思うっていうところは少しすごくある。
あ、やっぱそうですかね。
はい、もう、いや、ほんと、全然フィギュア置いといていいよっていう女の人もいれば、
はい、
それこそエンドロイドなんか、もう、それでも許せない。私以外の女を、みたいな、そういうノリです。
あ、別の女とカウントされるんですね。
そういう人もいます。
はぁ、
それなら、ギャル系の恋愛もカウントしていいんですかね。
まあ逆に言うと、まあそれもありですね。恋愛経験豊富だって言い切っちゃうのもありですね。
百戦錬磨だ。
逆にあり。
過去に何人と付き合ってきたんやっていう。
よくね、彼氏とか旦那さんが、ラブプラスとかをやってんのが許せない問題。これだけはやめてくれみたいなね。
でもあの子って、あ、安山ですけど、すいません。自分の部屋の、なんか、襖の奥に置いてましたよね。
うん。
うん、あのまま生活しちゃダメなのかなっていう。注意して生きてればいいんじゃないのっていうふうに。
お父さんがあれですからね、結構その序盤で、なんかこんな風な人間になるな、みたいなことを。言ってるシーンがあったような気が。
ありましたね。
そこちょっと謎ですよね。最初なんで持ち歩いてたのってい
う。なんかその部活すぎるところ、まあ、それは中学生だからみたいなところにされるのかもしれないですけど、隠すなら、ちゃんと隠して生きていれば別にいいんじゃないのっていう。うん、
実は実はドジっ子なんですよ。
プラス属性。
アニメの1話を見てて、実は一番疑問だったのは、そのお兄ちゃんとぶつかってうっかり DVD のケースを通して、それが後々見つかっちゃうわけなんですけど、その、お前オタクの友達一人もいないはずなのに、それを一体どこに持っていこうとしてるのか。
それは、
そんなの普段から持ち歩いているのか、カバンの中にとか、いろいろ疑問だったんですよね。
もしかしたら、お兄ちゃんと仲良くするための布石としての。
怖い。怖い。
人脈的ですね。
すべての物語は、すべての物語は霧野の作戦の上になりたっていう話なのでは。
めちゃめちゃ怖い
問題。
わざとハンガチを落とすべきな、あれ。うん。
最終回で、まあ、キリノがにやりとした顔を見せたら、いいわけですよ、この物語。
計画
通り。計画通り。デスノート的にも。
すごい壮大ですね。
それと面白いですね。それ流れて見てみたい。
でも落とすのがエロゲーってのは相当勇気います
よね。あれは確か、パッケージの中身が実は違ってたんですね、確か
に。そうですよ
ね。そうでしたね。
そこまで計算だった。
そこまで計算。
兄貴が探りを入れてくるんだろうなと思ってた。
じゃあ、食卓でのこのカビナ反応もあれはわざと。
あ、忘れた。忘れた。
ごちそうさまって言って台所持ってきながら後ろでみんなって笑ってるとか怖いっすね。
だってあれでしょ、そのアニメではともかく原作では京介の一人主観的な物語なわけやから、
キ
リノが心の根で何を考えてるのかわからないっていう手法なわけでしょ、小説では。もしかしたらキリノの手のひらの上で全て踊らされてるのかも。
作詞ですね。
そういうオチやったらもうすごい面白いですけどね、逆にね。
それとお兄ちゃんものにしたいんですよね、君は。
あれわかんないです。青トロなんて。結局あの話ってどこに落ち着いたかよくわからない。
そうなんですよね。もう、歴然とした血の繋がった兄弟なわけだから、もう、ねえ、その先以降に発展していく間柄ではないのは確定してるんですけど。
はやったですけど、その、兄弟の仲っていうのが、その、 先以上に発展するというよりは、損なわれてたというか、そのある種、物語始まるときには疎遠になっていたっていうのがあるので、そこが回復していく物語なのかなっていうのはちょっとありますけど、ね、うん、
トラウマとか完全にその伏線です。トラウマっていうか、ほっといたくせに、うん、あ、
そこが描かれないと何とも言えないっていうところはあるのかもしれないですよね、うん、結局こちら側が受け取っている情報量がちょっと少なすぎるですかね。だから、うん、まだまだ、
まあそういう意味では、まあこれから先も要チェックやっていう話で、
うん、
そろそろ話をまとめていこうかなと。
そうですね。ちょっと再現なくね。
はい。もうこの議題は話し出すとキリがないですし。
ですね。
もうこの先は皆さん、酒を飲みながら、まあ、近場の人同士でお話をしていただければなと思います。まあ何にせよ、こういう話をするのに最適なテーマである作品かなと思いますので、うん、まあリスナーさんも一度ちょっと見てみたらなと思います。というわけで、まあ、このままエンディングに突入しましょう。まあ、エンディングと言いましても、せっかく皆さんに集まってもらったわけですから、まあ、各自自分の、まあ、番組の宣伝なんかもしていただけたらなと思いますので。じゃあ、誰からやりますか。挙手でお願いします。
顔見えないじゃないですか。
はい、はい、はい、という、挙手で。
はい。
はい、はい、誰やねん誰やねん
誰やねん、あ、わなですけど。
わなさん。
いいですか、
はい、わなさんどうぞ。
ちょっとやっちゃった方がいいんで、はい、ワークスラジオのわなです。ゲーム系ポッドキャストやっておりますので、ちょうど1周年迎えまして。
お
う。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということでね、ゲームをコアにちょっと取り上げていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、ワークスラジオの巻き気どころは、よっちゃんが、もう、ひたすら文句を言う。
みんな怒ってる。
誰がいいじゃん。
そこが聞きどころですので、皆さん、ぜひ、聞いていただきたいなと。じゃあ、続きまして。
安山です。
はい。
よもやまゲーム語りというポッドキャストをやっております。
はい。
で、もう一つちょっと、11月20日に、ユーストリームで、ちょっとこれ、ポッドキャストとは別、全然別なんですけど、喫茶子っていうイベントをゲームノーバーとダイスさんとかちょっとその辺のメンバーとやるので、もしよければ見てください。
もうそれを発言してしまった、それを発言してしまったということは、僕は20日までにこれを編集してあげないといけないということです、
ね、じゃあいいですカットしますね。はい、
よもやまゲーム語りはゲームと言ってますけども、それ以外のこともよもやまってます。
はい、基本系ばっか喋ってるかもしれない。
じゃあ続きまして。
グダグダゲームラジオというポッドキャストをやってる、ヤスです。ゲームやらアニメやら漫画やらの、サブカルチャー的なことを取り上げてグダグダと話している番組でして、このすぐ後に収録がありまして、お礼のことについて
足声
よかったらその、聞き比べてみたりしても面白いんじゃないかな。
そうですね、今ここで喋ったことがブラッシュアップされて、よりこう的確な意見になってるかと。
そうですね、皆さんからの意見もさも自分で考えたことのように
きっと配信はグダラジの方が早いでしょうから。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ早田さん。
はい、パワコンシアターの早田と思います。今度は私もワークスさんと同じで1周年迎えました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、どういうことをやってるかっていうと、アニメとか映画とか、まあ、文化系、漫画とか、ライトノベルとか、その辺をね、話しさせていただいて、ポッドキャストで話させていただいてもらってます。で、この次やらせてもらうのは、ストライクウィッチーズの、キャラクターデザインについてどういう意図があるのかみたいなことをお話しするっていうのを、放送させていただこうかなと思ってます。そういうこともやってます。デザインとかどうしてっていう、アニメのキャラデザインのどうしてとかなんかをやったりもしてるんで、質問とかよかったらぜひ、送ってください。よろしくお願いします。
そうですね、以前軽音のキャラの眉毛の形がなぜちゃうのかみたいな話とかもやってらして、はい、そのデザイン造形に関してどういうコンセプトで作られているのかっていう話とかも言及されてたりするので、まあちょっと他とは違った感じがして皆さんちょっと聞いてみてはと思います。
生クラチオで、パーソナリティやっております、グータラボーイです。東北で配信させていただいてます。いつも本当にゆったりまったり、田舎特有ののんびり感で放送させていただいてますので、よかったら聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい。ぐーたらボーイさんと生草坊主ですけど、生草さんはあれは本当に坊さんなんですか？
あー、言っちゃっていいんですか、ね、
あ、それダメなとこなんですか？
まあ、そこも、あれ、ね、濁してもいいですか、ね。皆さんの思ってる通りですね。はい。
もうなんかオタク和尚っていう新たなカテゴリーができる。
実際ここで坊主だっつって今ブラックオプスで100回やってるとは言いませんもん。
セッションしまくりじゃないですか。
まさにそうですね。
まあなんか新たなカテゴリーが開かれそうな感じがしますけど。
はい。よろしければ見てみてください。
はい。
じゃあ、私の中は、サブカル野球拳というポッドキャストをやっています。サブカルジャーについて語っております。次回は、舞台、演劇、ライブ等について、語りたいと思います。よろしくお願いいたします。
実際収録を劇場でやらはっているんですよね。
そうですね。はい。
劇場でしたっけ？
劇場で、人いい日のとこで、舞台の真ん中で3人で撮ってますね。
客のいない公開収録ですね。
そうですね。
18歳少女が新しく加わったコキンさん。
強調するな。
その話好きだな。
強調するな。
まあ今の感じで下ネタとか交えながらバカな話したり、うちはむしろゲームそのものっていうよりも、その業界の動向とか、クリエイターのなんか発言拾ってバカだな、みたいなのをやってるとこですね。なんか質問とかあったら、あと、その、処女は何万で買えますかとか、なんか、メール送って。
金で買うたんですか？
まあ、多分、5万ぐらいで大丈夫だと思います。
安くない。まあ、ポッドキャストやからね、顔は見えないですから、
はい、
そこは皆さん、想像していただければなと。まあ、今後の見どころ、聞きどころは、いかにこう、セクハラをしていくかっていう話ですよね。で、その18歳少女が、どういうリアクションを返すのかっていうところが。
18歳少女が羨ましい。あと、休み休み、ポッドキャストも終わったろう。すっごい羨ましいんですよ。最近、ポッドキャストでもよく言ってるんですけどね。結構、まあ、いいんですよ。漫画とかエロゲーの話なんかを中心に、まあ、ゲーム、漫画、アニメなんかの、話をしているポッドキャストなんですけれども、まあ、別にすごい聞いてくださいとかそういうことはないです。なんか、決まったら聞いてみたらいいんじゃないですかね。ないんですよ。そんな、聞いてもらうとすごいこと言ってるわけじゃないんでね。裏で、聞かねえよとか、そういうことの扱いを受けてもすごい怖いんですよ。ネガティブの人たちがやってる番組なんで、ネガティブの人たちがいいと思います。以上。
なんか、内向的な。ベクトルが内側に向いてますな。
リスナー数が増えるとビビる二人ですから。
ああ、でもなんか最近は iTunes ストアのランキングもぐいぐいなんか上昇している感じで。
絶対なんかの罠です。
じゃあ最後に、ロングチさんが面白いことを言って締めていただくということで。
かなりの無茶ぶりなんですよ。はい。紹介いただきました。キマカルラジオというものをやっております。駆け出しポッドキャスターのロングチです。Xbox 360のゲームを中心に、漫画、アニメ、映画、まあ、軽く話しているラジオになっておりますので、よろしくお願いします。
あれ、笑いどころはどこ
でしたか？はい、落ちなしですけども。かなり緊張してるんですから、これ。
あ、そうです。まあ、そんな感じで、まあ、 たくさんの人数で長々とおしゃべりしてきましたけども、まあ、ここら辺でちょっと今回はお開きしたいなと思います。ただ、今回、この後、まあ、配信としては、後半戦になると思うんですけども、引き続き、まあ、俺の妹が本当に可愛いのかという会議をしようと思ってますので、よろしければそちらもお聞きください。皆さん長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、リスナーの皆さんも、とりあえず一旦さようなら。
さようなら。
さようなら。